イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
みなさん、ボンジュール。
ボンジュール。あれ、なんか番組違いません？
バレました。はい、じゃあ仕切り直して、アツエリ、
チンドーチュー。
ボンジュールと言いたくなるような、
う
ん、すごく洋館の素敵な建物のところに来ています。うん、さあ、今週も
伊勢市にお邪魔しておりますよ。
1週目はクレープミッケ、うん、2週目は奄美リビングでバナナジュースとラムネ団子を食べ、
う
ん、そして3軒目ということで、うん、今日はどこなんでしょうか。さあ、伊勢市の観光案内人、この方にご登場いただきましょう。どうぞ。
どうも、伊勢市観光協会の西村と申します。よろしくお願いします。先ほどいろいろおっしゃっていただきました、はい、この建物、大正時代の逓信局、まあ、今の郵便局ですね、はい、そちらの電信部門が入ってたって言われる建物で、なかなかのこうデザインになってます、
はい、オレンジ色の屋根がまた可愛いよね。瓦がね、
白壁に生えてますよね、すごくね。
あちらさん、フランス料理の、はい、まあ、皆さんご存知のボンビバンさんが入っててですね、はいはい、こちらに今日ご紹介するのがダンデライオンチョコレートなんです。
はい、
サンフランシスコ初のチョコレートで、なんと日本の2号店が伊勢に開いてるっていう、ちょっと変わった場所になります。
東京に続き2号店が伊勢。
伊勢、
ね、
困ったことにですね、世の女性陣チョコレート大好きですよね。
はい、
ご多分にもらえず、私のお嫁様も、大好きでして、ここのブラウニーを特に気に入っております。
ですよね、有名ですよね。
ですので今日はね、ぜひこの、まあ、日本では2番目に空いたと言われるこのダンデライオンさんのチョコレートをですね、皆さんにご紹介したいと思いまして、
はい、じゃあ早速行ってみましょう。
はい、
行ってみましょう。はい、あれ、行ってらっしゃい。
また
失礼します。あ、こんにちは。お名前を。
大山です。
はい、ダンデライオンチョコレート、うん、大山さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
そもそもダンデライオンチョコレートというのはどういったお店なんですか？
ダンデライオンチョコレートはそのサンフランシスコが大元になるんですけれども、2010年の創業時よりムーブメントとして起こったそのビントゥーバーを文化として根付かせるために、今毎日コツコツとチョコレートを作ってます。
はい、ビーントゥーバー、わかりますか？
難しくてわかりません。
カカオ豆をそのまま、
ビーンね、
トゥーバーそのまま板チョコでこういただくみたいな感覚でよろしいですね？
はい、そうです。
ちょっとね、目の前にとにかく板チョコがたくさん並んでるのよ。いいね、ちょっと代表的なものをご紹介いただいていいですか？はい、試食もついてる、
もあるんですけど、カカオ豆の産地がそれぞれ違う板チョコになってまして、はい、こちらが 85% のバーになります。
カカオ 85% ね。
こちら以外はすべて 70% の、はい、チョコレートバーになります。
じゃ、どうし、 85% から食べた方がいいのかしら？
70% から食べていただきます。
じゃあ 70% のちょっと、じゃあ代表的な、
はいはい、ドミニカ共和国のチョコレートなんですけど、
いただきます。
うん、
うん、独特の香りと、うん、なんだろう、この独特のフルーツなのか、
あ、ちょっとそうですね、
フルーツっぽい香りというか、なんかちょっとしますよね、華やかな香り。
ちょっとオレンジのようなフレーバーがありまして、ヨーグルトみたいな感じです。
あ、そう、ちょっと酸味があるっていうか、うんうん、でもこれはヨーグルトやオレンジが入ってるわけじゃなくて、うん、豆のそのままの香り。
あ、なるほどね。
次がグアテマラのチョコレートになるんですけれども、
グアテマラってコーヒーね、有名ね。あ、ちょっとブランデーな感じがする、
うんうん、する、うん、なんだろう、フルーツが違う感じ。なんだ、さっきのオレンジ、今ブドウみたいな。
あ、そうです。
あ、正解した。すごい、やった、すごい、
あった
それらがブドウとちょっとキャラメル。
全然私違ったじゃん、ブランデーとか言ったもん。
でも後味がちょっと酒粕のような風味があって、うん、ワインとかにすごく合う
ですよね。
はい、
そうそうそう、分かってた私。
なんか本当、なんだろう、干しぶどうじゃないけど、ああいう感じのなんか味みたいのが。
これもぶどうが入ってるわけじゃなくって、豆そのものの香り、お味なんです。こんなにあつさん豆って味が違うのよ。
で、最
終的に、うん、さっきの
85% の、はい、
あ、ちょっとコーヒーっぽい、
うん、こんなに違うんだ、うん、
苦みがすごいあるよね、
うん、
でも食べやすいよね、
うん、
やっぱりコーヒーと食べたいなこれ、
あ、
めっちゃ美味しい、これ趣味かも
これ一番合う、
うん、これどこの国の、
こちらはエクアドルになります、ちょっとクリーミーな、ちょっとミルクティーっぽい感じがあって、ちょっと滑らかな、
本当だ、あ、後でちょっとそういう感じするかもね、うんうんうん、
口の中に入れてから結構長い時間楽しめますね、
うんうん、味変わってくよ ね、
どんどん変わっていく
っていう感じで、うん、1枚から買えるんですよね、
う
ん、
そうです、はい、
でもってですね、今カウンターに見本品がずらっと並んでるんですけど、うん、クッキーやらケーキ的なものとかね、うんうん、これは全てこのカカオを使って
使ってます、シングルオリジンのカカオ豆で作ってます
だそうです、マフィンとかさ、あ、さっき、ねうん、石井村さんが言ったチョコレートブラウニー
ブラウニー
奥様が大好きだってね、チョコレートチップクッキーとか、あ、スモアもある、マシュマロ、
マシュマロ、うんうん、
焼いたやつとかいろいろケーキとかありますけど、じゃあちょっとなんかちょっと伊勢だよみたいなのってあります、
はい、伊勢店限定のお菓子がシェフズテイスティングと、あとチョコレートパフ、カヌレの3点になってます、
ちょっとあつさんこれいいんじゃない、シェフズテイスティング、ほら
すごいよ、
1,2,3,4,5 5種類なんか食べ比べできる、
本当です ね、
デザートプレートだ
ね、
うん、いいね、
あ、いいじゃないですかこれ、
あと飲み物とかも、
うんうん、あ、飲み物もありますね、
おー、すごい、スムージーとかホットチョコレートとか、
うんうん、
あ、いろいろカカオを使った、はい、ものがいっぱいですね、
そうですね、ホットチョコレートからアイスのドリンクまでございます、
伊勢って入ってるよ、伊勢ホットチョコレート、三重県中部の渡来町にある中森製茶で自園栽培、自家工場焙煎されたほうじ茶で香り付けして、
はぁ、いいじゃないですか、これいきましょう、
中森製茶さんも有名ですからね、
うん、
じゃあシェフズテイスティングと、伊勢ホットチョコレート、
うん、
これをちょっと今からいただいていいですか、
はい、かしこまりました、
お願いします、
はい、お待たせいたしました、シェフズテイスティングになります、
5つ載ってますけども、うん、はい、左側のこのまずおチョコに入ってるような飲み物ですか、はい、
シャカラートになるんですけれども、あのエスプレッソとチョコレートシロップをあのシェイカーで急冷したドリンクになってます、はい、
そして次が
マカロンになります、
その真ん中が
エクレアになります、
小さいエクレア、かわいいね、いい、そしてお隣が、
ムースですね、
はい、なんかあの一口サイズのチョコレートって感じね、
うん、で最後がパートドフリュイというんですけれども、カカオの実の中にある白い果肉で作ったゼリーのお菓子ですね、
だからなんか白っぽいんだ、ね、
じゃあ早速いただきましょうか、
はい、どれからいこうかな、一番気になるその白い、うん、カカオの、ね、ゼリーの
実の中の白い、
はい、これだけ見てたら本当に分かんないね、カカオって、いただきます、これね、なんだろう、すんごいフルーティーなんですよ、
本当カカオがフルーティーなの、
うん、
へ
え、これカカオ以外に何かどんなものが入ってます、すっごいなんか
固めるものとかは入ってるんですけど、カカオ豆は1種類しか使ってないので、
はい、なのにフルーツ、
すっごいフルーツみたいですよね、
はい、カカオの実がもともとフルーツになるので、その中の果肉を使って作ってます、
カカオはフルーツか、
フルーツなんだ、でもそのなんていうの、パッションじゃないけど、なんかすっごい、
あ、そんな南国系の味がするの、うん、
南国系の味がするの、
面白い、
美味しい、これびっくりする、
じゃあ私続いてね、うん、この急速に冷やしたやつ、うん、エスプレッソ、
うん、うわ
あ、お、エスプレッソなんだけど、すごく爽やかな酸味があって、甘さはほとんどないぐらい、ちょっとほんのり甘いぐらいで、うわ、これめっちゃ気持ちいい、
気持ちいい、
うん、
めっちゃ気持ちいいっていう感想、何マッサージとかじゃないよね
すごいの、なんか喉越し爽やかみたいな、グッと飲む感じ、キュッとした感じ、あ、いいですね、香りもまたすごいですね、
そうですね、エスプレッソも入ってるので、後味がちょっとすっきりした感じのドリンクになります、はい、失礼いたしました、伊勢ホットチョコレートになります、
これも人気ですか、
そうですね、伊勢店限定のほうじ茶を一緒にこして作ってるので、さっぱりとも飲んでいただけるので人気あります、
じゃ 早速いただきます。
いただきます。うん、なんかチョコレートの苦みとかもあるんだけど、うまくブレンドされてる感じ。舌触りがすごくいい。
あー、もうめっちゃ美味しいこれ。
うん、
あの通常私たちがイメージしてるチョコレートドリンクとは違うね、
うんうん、すごいさっぱりしてる。
なんか、
う
ん、チョコレートのまったりした感じとか全然なくて、
うんうん、でも濃厚さっていうかさ、こう飲み応えみたいなものはちゃんと舌の上で感じることができるし、
うんう
ん、いいね。これいいせいでしか飲めないんだよ。
そういうことだね。
他の地域の皆さんすいませんいい店に来てくださいって感じだよね。
いや美味しいわ。カカオのこんないろんな味を楽しめるっていうのは今までなんか知らなかったなと思って、カカオのいろんな一面を見れたっていう感じがする。
まあ、そういうことを広めていきたいっていう、まあ、お店ですよね。
そうですね。ビーントゥーバーがやっぱり豆からバーまで最後まで作ってるっていうことで、全部手作業で全ての工程をやるんですけど、はい、
そうか。いや勉強にもなったね。
ねえ、
うん、でこのカフェスペースには実は伊勢のことをいっぱい知ってもらおうっていう工夫があって、
あ、
伊勢島の、ね、観光本からね、伊勢の工芸のことだったりとか、うんうん、なんかいろいろ伝統なんかも分かるようになってるので、伊勢神宮についても勉強しながらチョコレートを楽しむっていう ね、そういうのもいいよね。
うん、
という伊勢らしい、でもね、なんか海外の文化と融合した新しい空間になってる、そうそうそうそう、ダンデライオンチョコレートでした。うん、今日はどうもありがとうございました。ごちそうさまでした。
ありがとうございました。
イオンモール名和の映画館といえばこちらです。ではどうぞ。
はい、109シネマズ名和の伊沢と言います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ここからは映画紹介ということなんですけれども、
はい、
なんか最近すごいね、毎週毎週たくさん公開されるんですね。
う
ん、
そう、ということはこれ1ヶ月前に紹介したやつってもう終わっちゃってるかもしれないですよね。
そういうことですよね。
押し出されてるか、夜1回とかになってるとか朝1回になってるとか
なるほど。
そう、早く見に来ないとみんなそんなことになっちゃうんですよ。
そうなんですよ、ね、見たい映画やっぱ早めがいいね。だって全然時間合わなかったりするもんね。
そうね。
それでは今週公開の映画を教えてください。
はい、3作品ございます。
はい、はい、
ルイスと不思議の時計、うん、10月12日金曜日本日公開となります。
はい、
わー、久々にファンタジーな作品がやってきたよ。
なんか見た目的にハリーポッター的な感じ。
そうなの、そうなの、ね、年代的にはね、ハリーよりももっと前にできた作品の映画化なので、
うん、
もうハリーポッターの前身になっているのではないかという作品となっております。両親を失って一人ぼっちになってしまったルイスは、うん、あるおじさんのところに引き取られていきます。
うん、
そのおじさんのところにいると、うん、屋敷がこう魔法でかけられているので、
うん、
本が飛び交ったりとか、
うん、
なんか庭の草木が動いたりとか、
ポルターガイスト、
こう違うの違う魔法う、
あ、魔法なの、
キラキラファンタジ ー魔法う、
ホラーじゃない
ホラーじゃない。
え、そのおじさんが魔法使いなの？
そうなの。でもちょっと二流でポンコツの魔法使いで、そういうところがちょっとコミカルなところもありまして、でお隣さんがすごい別品さんが住んでるんですけども、うん、魔女なんですね。それは一流でエリートの魔女、
ぽい顔されてる、うんう
ん、はい。でもとっても二人とも優しい人たちで、うん、ルイスはその三人で暮らすことになるんですが、ある日その屋敷の中に世界を終わらせる力を持っているという時計が残されているということに気づいてしまうんですね。うん、でルイスはそのルイスとジョナサンとツイマーマンっていうんですけども、3人はその時計を見つけて破壊しに行くという使命を魔法を使いながらクリアしていくというお話。その間にいろんな魔法も見れるし、映像の美しさもあるし、うん、もうファンタジー好きな人にはぜひおすすめの、
うん、
ハリーポッター好きな人とか、
あ、
はい、
ね、
ぜひおすすめです。
ということで、ルイスと不思議の時計は今日より公開です。
熱い、はい、次、
はい
はい、
音量を上げろタコ、何歌ってんのか全然わかんねえんだよ。10月12日金曜日本日公開となります。
これめっちゃ面白そうだったね、予告編見たけど、
タイトルめっちゃ長い、
うん、
まあね、じゃあ音量上げろタコ、何歌ってんのか全然わかんねえんだよの10時の回公開しますみたいなアナウンス入れないといけない映画館はどうなるの、
ね、ね、どのテンションで言っていいのかわかんないよね。
棒読みですよね、
だよね あ、そう。でもこれね、はい、あの阿部サダヲさんと吉岡里帆さんが出てくるという、はい、なんだかもうドタバタな感じがね。千葉雄大さんも出てます。あ、千葉雄大くんもね、はい、面白いなって思います。
そうです、はい、脅威の歌声を持つミュージシャンのシーンを阿部サダヲさんが演じていまして、うんうん、秘密の生体ドーピングというのを使っていて、うん、世界的ロックスターになるんですが、うん、その生体ドーピングやりすぎちゃって声が崩壊寸前、あらら、最後の一曲が歌えるか歌えないか、そんな時声が小さすぎるストリートミュージシャンの風花と出会い、シーンの秘密を知って、そのドーピングっていうことを知って、二人はシーンの最後の歌声をめぐってなぜか追いかけてくる謎の組織から逃げるというそんなロックコメディーです。
ぶっ飛んでますよね。
ぶっ飛んでます
よ。私これ脚本がさ、時効警察シリーズを手掛けてる方らしくって、出てる面々もすごい、麻生久美子さんと布施英里さん松尾鈴木さんにバイキングの小峠さん、はい、すごいね、すごい気になる、これますます見たい。
ガンガンでしょうね、はちゃめちゃガンガンでしょうね。
ね、
ぜひ。
これヤイリギターですからね、使ってるの。
アツさんはそっちを。
そう、ヤイリギターさんの工場にもポスター貼ってありましたから。
すごい、
は
い、
そうね、特注で作ってんのかな、やっぱり。
そうみたいですよ、これは、ね、この映画のために作ったって言ってました、
ね、提供ですね、
はい、
ぜひ。じゃあアツさんは見に来てください。
はい、見に行きます。
ということで、音量上げろタコ、何歌ってんのか全然わかんねんだよ、今日より公開です。
アツエリ。で、最後の作品、うん、宇宙の方黎明編、10月12日の金曜日、本日公開となります、うん、
長編アニメーション映画ですね。
そうなんです、はい、で、今回のは前作 UFO 学園の秘密の3年後の世界を描いた作品となってます。壮大な宇宙叙事詩となってますので、ぜひお越しください。
はい、はい、日米同時公開とチラシに書いてあります。
はい、
以上ですね。
はい、以上3作品です。
すごいな、もう10月は満載ですね、映画ね。
満載ですよ。
まあでもなんとなく秋はね、文化とかね、芸術に触れたいな、うん、いう感じになるんじゃないですか、うん、
落ち着いて映画を見に来てください。
はい、以上109シネマズ名和の伊沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。4モール名和プレゼンツ、
プレゼント
急にプレゼントですね。
はい、はい、月始め、うん、第1週と第2週には、はい、アツとエリカとみんなのラジオプレゼントが発生します。
発生します。発生チャンス、
発生チャンス、確変さあ、どんなプレゼントかというと、
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
欲しいよという方は、うん、メールでご応募ください、はいはい、お名前、住所、電話番号、そして私たちが今から出す、うん、テーマに沿ってお答えいただきたいと思います、
はい
はい、今回は、うん、アツエリ
一本グランプリ、
テーマは、
はい、めっちゃ仕事中にバンバン連絡が、何の用、
はい、めっちゃ仕事中にバンバン、うん、なんだろう、尋常じゃないよね、この回数っていうぐらい、リンリーランラン、
リンリーランラン人の名前や
これ分かる人いるのかな
分かる人は楽しんでください
まあそういうね、ガンガンガンガン連絡、まあメールでも電話でも何でもいいんですけど、
うんうんうんう
ん、何の用だったかっていうボケていただくやつですね。
そう、これ一本グランプリですからね、実際あったことじゃなくてもこういうことがあったらおもろいんじゃないかっていうような、うん、ボケる内容でお願いします、はい、
このお題を書いていただいてメールでお寄せいただきたいと思います、はい、メールアドレスはこちらです。
はい、メイはアットマークあつんち .com meiwa アットマーク atunti.com までお待ちしております。
このプレゼントの締め切りは、
はい、10月15日月曜日深夜0時夜中の12時までとなっております。
ちなみに、うん、仕事中めっちゃ集中してる時にガンガンガンガン電話とかメールとか来たとかある？
うちね、おかんが結構ね、うん、予期せんタイミングで送ってくることがあるんですよね。
ほう、というと？
同じ家の中にいるんですよ。
ほうほうほう。
で、2階でパソコン作業黙々としてるときに、
あつさんがね、
そうそう、その時にバーッとメールが来て、うん、なんだろうと思って、その緊急でなんかメールしなかんことあるかなと思って、うん、パッて見たら、月が綺麗よっていや、それ今言わなあかんかな
月が綺麗よって、ほらやっぱ家族で共有したい時あるや、確かに。
あ、まあね、うんうん、
それやったら2階にいるんでしょ、あっち
さん。そうなんですよ。
で、1階におかんなんでしょ、あっちゃんあっちゃん月がめっちゃ綺麗やで、でいいんじゃないの。
いいでしょ、うん、こう打ってるんですね、わざわざ文字を あとはなんか母親がね使ってるパソコンがフリーズしたっていうのを自分がその家にいない時とかフリーズしたっていうメッセージが来たんですけど、どうしようもないじゃないですか、家にいないからこっちがフリーズするわとどうしろと言うんだと思ってね、
そういうのある。
そうそう、
そうだね、おかんってそうかもしれない。
そうそうそう、
うちもそうですね。なんか普段本当に連絡してこないんですよ、まあ実家と私はね別の家に住んでますから全く離れてるんですけど、普段本当にピタッと何の連絡もかかってこないのに急にガンガンガンガンかかってくるとき 2,3 回コールが入るんですよ。
お
母親からのコールって怖くない？
なんか緊急なことあったのかなとかね、
なんか誰か死んだかとか、うんうんうん、誰か大変な事故にあったかとか、うんうんうんうん、そんな時じゃないとだいたい LINE でうちは済ませ
るんでね、連絡取ってるから、
うんうん、なんかなと思ったらテレビが急に映らんなったとか、うん、えそれみたいなまあでもこれは今こう現実としてのお話ですけど、
そうそうそうそう、
皆さんボケていただくという、まあ、リアルな話でも別にいいですけどね。
そうそうそうそう、
何でもお題に沿ってれば結構です、
はい
はい、仕事中にガンガン電話が、うん、メールが、うん、一体何
何
何のよ、うん、ぜひ教えていただきたいと思います、はい、
ボケてください、
はい、そして次回公開録音が、
うん、はい、次回が10月の28日日曜日となっております。
ゲストが
大道芸の方をですねお迎えして、うんうん、パフォーマンスを見せていただくと、
うん、
ですのでぜひ当日お越しいただく方が楽しめる。
一応名前は厚襟公開録音ですけど、うん、どこを録音するんだっていうねあの疑問が生じる感じですけれども、ね、違うんです、うん、イオンモール名和でやってますので来てくださいという話です、
う
ん、
そうですよ、はい、共有しましょうよ。
そうですよ ね、うん、はい、私は欠席
共有できへんやん
残念すいません、本当なんで私の分まで楽しんでください。
そうです、ね、
はい、10月28日日曜日久々の公開録音となります、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ではそろそろお別れです、
うん、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。